皆様いかがお過ごしですか。花田紀彦です。安息日学校聖書研究ガイド、今期は家族の式について学んでいますが、今週第10課のテーマは小さな苦難の時。暗証聖句はエペソ4章26節です。口語訳聖書でお読みします。怒ることがあっても罪を犯してはならない。憤ったままで日が暮れるようであってはならない。エペソ4章26節。どんな家庭においても意見の相違や問題が生じるものですが、今週は家庭において衝突が起こったとき、どのように対処していくかということについて学んでいきます。日曜日のところをお開きください。マタイ7章5節でイエス様はこう言われました。偽善者よ、まず自分の目から針を取り除けるがよい。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目から塵を取り除けることができるだろう。まず自分自身の問題を解決することが先だというのです。私たちが他者を攻撃するのは、実は自分の内面の問題がそこに反映されているという場合があります。自分自身の中にあるまだ処理されていない罪と同じものを他者の中に見るとき、私たちはそれを直視できないので、相手を拒絶したり攻撃したりしてしまうわけです。心の中の地雷を踏むようなものです。ですから他者に対して批判的だったり攻撃的な人は、自分自身の内面に癒されていない傷や告白していない罪を持っているケースが多いと言えます。罪を隠しながら生きることは、自分自身の魂を傷つけながら生きるようなものです。ですから、罪を示されたならば、すぐにそれを告白し、悔い改めを持って主に明け渡す必要があります。それが自分の目から針を取り除けるということです。罪が処理されれば、私たちは自分自身を受け入れることができるようになります。自己需要と他者需要は正比例すると言われますが、自分自身を受け入れていくことができるようになればなるほど、他者を受け入れることができるようになっていきます。テキストの68ページには、対立を長引かせないようにするためのアドバイスが書かれていますので、参考になさってください。私の個人的な経験ですが、私はもともと内向的な性格ですので、自分自身の思いを素直に表現することをあまりしてきませんでした。それゆえに、相手に誤解されたり、うまくコミュニケーションができなくなってしまった経験があります。しかしある時、第一次感情と第二次感情があるということを学びました。例えば、人から嫌なことを言われて傷ついて悲しくなってドアをバーンと閉めて外に出て行ったとします。この時、嫌なことを言われて傷ついた。その時の悲しいという感情が第一次感情です。そしてそれが怒りに変わり、ドアをバーンと閉めて出て行ったのが第二次感情になります。もし第一次感情を表さずに第二次感情だけで表現してしまったら、相手に嫌な気持ちを与え、周囲との人間関係を破壊してしまいます。大切なことは、第一次感情をきちんと相手に伝えることです。あなたがあの時言った言葉を聞いた時、私は悲しかったんですと伝えることができたなら、関係は改善していくはずです。常に第二次感情ではなく、第一次感情で表現していくということも覚えておくといいと思います。月曜日のところをお開きください。結婚は神様からの素晴らしい賜物であり、祝福であるということは、これまで学んできた通りですが、そうであるからこそ、魂の敵であるサタンは、私たちの結婚生活を攻撃してきます。 夫婦間で起こる対立に対してはどう対処していったらいいでしょうか。エペソ1章7節にはこのように書かれています。私たちは御子にあって神の豊かな恵みのゆえにその血による贖い、すなわち罪過の許しを受けたのである。私たちがそうであるように配偶者も完全ではありません。ですから私たちは常に配偶者を許すことを身につけていく必要がありますが、この聖句に秘訣があります。私たちが人を許す前にすでに私たちは神様によって許されているということに心を止めることです。ペテロがイエス様に、兄弟が自分に罪を犯したら何回まで許すべきですかと尋ねたとき、イエス様は7の70倍するまでにしなさいと言われました。無限に許せということですが、私たち罪人にはそのような力はありません。でも覚えておくべきことは、私たちがまず神様によってすでに7の70倍許されているという事実です。この事実を感謝を持って受け取るとき、私たちは許しを可能にするアガペの愛に満たされるのです。火曜日のところをお開きください。怒りには大きく分けて2種類あります。一つは感情としての怒りであり、もう一つは罪に対する怒りです。イエス様も怒られることがありましたが、それは感情による怒りではなく罪に対する怒りでした。罪人に対するものというよりも罪そのものに対する正義の怒りです。聖なる怒りと言ってもいいかもしれません。問題は前者の感情としての怒りをどうコントロールするかということです。ヤコブ1章19節と20節にこう書かれています。愛する兄弟たちよ、このことを知っておきなさい。人はすべて聞くに早く、語るに遅く、怒るに遅くあるべきである。人の怒りは神の義を全うするものではないからである。この聖句をいつも心に留めておきたいと思います。では怒りの感情が生じたときに、私たちはそれをどう対処したらいいのでしょうか。まず怒りの原因が他者にある場合、私たちは怒りをその本人に向けるのではなく、その人のために取りなしの祈りを捧げるという方向へ転換することが必要です。テキスト70ページの一番下にこう書かれています。あなたには怒るべき正当な理由があるかもしれませんが、それを怒り続ける言い訳として用いないでください。怒りを否定したり正当化したりしないでください。その代わりに前向きな形で怒りに対処できるよう神に助けを求めましょう。使徒パウロは良い助言を与えてくれています。悪に負けることなく善をもって悪に勝ちなさい。次に、怒りの原因が自分自身にあるとき、つまり日曜日のところで説明したように、自分自身の問題が処理されていないがゆえに他者に怒りを向けてしまうとき、その自分自身の罪の姿を認めて、その度ごとに罪を告白することです。詩編139編24節に、私に悪しき道のあるかないかを見て、私を常しえの道に導いてくださいというダビデの祈りがありますが、ある英語の訳では傷のあるかないかを見てと訳されています。正直に罪を告白することは心の傷が癒されることにつながり、それは他者に対する忍耐と許しの心を生み出す力となります。木曜日のところをお開きください。ヘブライ人への手紙12章14節、すべての人との平和を、また聖なる生活を追い求めなさい。 聖なる生活を抜きにして誰も主を見ることはできませんと書かれています。私たちはイエス様がおいでになる時までに御霊の実を実らせ、キリストに似たものとして成長していく歩みが必要とされていますが、サタンは当然クリスチャンがそのような歩みをすることを恐れますので、妨害をしようとしてきます。テキスト72ページにこう書かれています。ある人が私たちに対して罪を犯すとき、神の敵は私たちとその人の間に壁を築いたり、キリストが私たちを愛されたように、私たちがその人を愛せないようにする障害物を置いたりします。許しはその障害物を避けるために私たちのできる選択なのです。敵を許すこと、敵のために取りなすこと、これは私たちの前に置かれているクリスチャンとしての最も高い標準です。残念ながら自分の力ではその標準に到達することはできませんが、主が私たちに力を与えてくださいますから、主の力によってそれが可能であるということを信じます。主よ、どうぞキリストの心を与えてくださいと祈りたいと思います。最後にグループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目、あなたには愛せない人、許せない人がいますか？もしそうであれば、その問題を解決するために具体的に何が必要なのか、祈りのうちに瞑想し、主のあなたに対するメッセージを聞いてください。第2番目、ピリピ2章4節から8節を読んでください。ここには結婚生活を含め、あなたの人間関係の問題を解決するために助けとなる重要な原則があります。それはどのようなことでしょうか。分かち合ってみましょう。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。